はい、こんにちは、左大臣光永です。京都御所で高見倉と見頂台が公開されているので見てきました。高見倉は即位礼正殿の儀の時に天皇がお座りになる御座であり、見頂台は皇后がお座りになる御座です。紫宸殿正面の18段の階段を登った先の広間に左右に並べて据えられていました。令和2年2019年10月22日に行われた金城陛下の即位礼正殿の儀のためには飛行機で東京まで運んだそうです。高見倉に見頂台というと、一条天皇中宮彰子が見頂台に座っていると父である藤原道長が酔っ払ってくぐり抜けていった、それを紫式部が微笑ましく観察していたとか、65代火山天皇が即位式の直後に高見倉の中に女官を引っ張り込んで犯したとか、古典の世界にもよく登場しますので感慨深かったです。高見倉と見頂台、しみじみと観察してきました。本日は一休宗純の生涯の第6回目、大徳寺復興です。前回は一休と兄弟子の要素と反りが合わなかったことというか、一休が一方的に嫌っていたみたいですが、一休は禅僧ではあるが宗派にはこだわらず、特に浄土真宗には接近したことなど語りました。本日は第6回大徳寺復興です。足利将軍家および有力守護大名家である畠山家柴家の跡取り問題に端を発した争いが、幕府の二大実力者山名宗全、細川勝元の対立となり、ついに応仁元年1467年応仁の乱が勃発しました。この年一休は74歳、大徳寺境内の勝呂庵に住んでいましたが、戦火を逃れて東山の古旧庵に移ります。東山古旧庵は茶室作りの小さな建物でした。しかし東山にも戦火が迫ってきたため、遠く滝木村の周恩庵に移りました。かつて妙正寺という寺があったのを一休が復興したもので、神鍋山を背に追い静かに佇むような寺です。滝木という地名は、その昔木津川沿いに燃料になる滝木を石清水八幡宮に運んだことによります。現在周恩庵は一休寺の通称で親しまれています。静かな周恩庵での暮らしを一休は大いに気に入ったようです。しかし文明元年1469年になると、静かな滝木村までも西軍が入ってきました。そこで三日野原を経て、奈良を抜けて堺を経て、住吉神社境内の小生庵にやっと落ち着きました。しかしその翌年には住吉に自ら雲門庵を建てて住まいました。一休はここ雲門庵においてようやく数か年の落ち着いた時を得ます。文明2年1470年11月14日、77歳の一休が住吉に暮らしている頃、一休は薬師堂で一人の盲目の少女の歌を聴きました。それが神女との出会いでした。よ、深淵の勝者に偶して年あり、神事者、世が風采を聞きて、すでに凶母の志あり、世もまたこれを知る。しかれども陰順として今に至る。辛抱の春、住吉に開口して、唐に祖師をもってす。世が滝木村の伊織に住んでから何年か経った。神女は世の噂を聞いて、すでに慕う心があった。世もまたそれを知っていた。しかし、あれこれあって今に至った。この春、住吉であって、互いに恋心を確かめ合った。神女の年齢はわかりませんが、描かれた姿を見ると20代半ばから30歳くらいに見えます。一休は77歳、まさに再び巡ってきた春でした。しかも 混迷極まる応仁の乱の最中にその春は来たのでした。盲信よよ銀身に伴う否定の縁能死後新たなり盲目の信女と夜ごとに歌を歌い身を寄せ合う掛け布団の下のおしどり夫婦交わす愛の言葉はいつも新鮮だ。木はしぼみ葉は落ちてさらに春を巡らす緑を調じ花を生して旧約新たなり深夜が新音もし忘却せば無量屋号畜生の実木はしぼみ葉は落ちてもまた春は巡ってくる緑は茂り花は咲き古いものは新しくなったそんな風に神女の愛によって私は若返った神女の深い恩を忘れれば無量億号もの間私は畜生の身に落ちるだろう文明5年1473年一休は檀家からの寄進で住吉に小さな寺を作り大徳と号しました。京都の大徳寺が応仁の乱で焼失したため再建するまでの仮住まいでした。翌文明6年1474年まだ応仁の乱は続いていました。2月22日楊宗の弟子である摂津尼崎の光徳寺の城中和尚が後津帝天皇の勅命を奉して一休に大徳寺の住持になるように要請してきました。これは大徳寺が応仁の乱で焼失したために天皇は一休に命して大徳寺を復興せよと言っているわけです。住持になることを嫌っていた一休もさすがに天皇の勅命であれば断るわけにもいきませんでした。頂戴戦がすなわち是か宝下戦がすなわち是か普天のもとこれ王土頂戴していわくぜいぜいいただいたものか突き返したものか迷ったが広い天の下はすべて帝王の土地である頂戴して言うのだそうだそうだったと一休は自分自身を戒める二つの下手と方号を作り大徳寺第47代住持となりました。ただし大徳寺には一日住んだだけであとは住吉に住み続けました。大徳寺には気に食わない兄弟子の楊宗とその弟子がいるので一休は好かなかったようです。8月には起こりを患い病のとこに着きましたが一休のもとに参戦する者は多く100人も超えました。なぜわしのところにこんなにたくさんの人が。文明7年1475年滝木村の周恩庵境内の呼吸庵に樹塔を作りました。樹塔とは生前に作る墓のことです。一休が尊敬する和尚とその弟子の名から一字ずつ取って地王塔と名付けられました。地王塔は以後一休門下の人々の拠点となります。文明9年1477年この年は応仁文明の乱の終結の年です。一休84歳この前年も河内で東軍西軍の戦いがあり一休は一時住吉を離れて泉に難を逃れました。それから住吉に戻って春と夏は何事もなく一休は安穏に過ごしました。竹林の中に東屋を作りそこで日がなのんびり暮らすことが多くなりました。しかし秋からは戦乱によって場所を転々とします。11年間にわたった応仁の乱がもたらしたのは破壊と混乱だけでした。もはやどちらが勝ったのか負けたのかすら分かりませんでした。京の町は焼け野ヶ原となり人々はただ呆然とするばかりでした。はからざりき万歳着せし花の都も今なんぞ古老の節度とならんとはたまたま残る当時北のさえ廃土となるを古にも知覧後輩の習いありといえども応仁の一辺は仏法王法ともに破滅し諸家ことごとく 耐果てぬるを簡単に耐えす。いいよ彦六右衛門の将、一種の歌を詠しける。なれや知る、都は延べの夕日ばり。上がるを見ても、おつる涙は。文明9年1478年3月12日、長年暮らした住吉を離れ、滝木に行くことになり、一休に関わる多くの人々が別れを惜しみました。文明11年1479年、大徳寺に新しい法堂が完成しました。一休の勧めで、堺の人々の多くが寄進してくれた結果でした。天皇の勅命によって託された大徳寺の復興事業、いわばその一里塚にたどり着いたわけです。とはいえ、一休は相変わらず大徳寺にはほとんど顔を出さず、滝木の周恩庵でのんびりした山里暮らしを楽しんでいました。その傍らには、いつも神女の姿がありました。死に対しても、一休は極めて達観していました。生まれては、死ぬるなりけりおしなべて、釈迦もだるまも、猫も釈子も。またこの頃に作られた芸でしょうか。強運は、まことにこれ、大東の孫。奇屈、国山。なんぞ、たっとしと小仙。思う、昔。昭雨、関雨の夕べ。風流の年少。金尊を倒せしことを。私、一休こそが、大東国師の禅における孫である。大東国師は、大徳寺を開いた人です。人のいない洞窟や山奥にこもっていて、何を偉そうに言うのか。思えば昔、音曲や歌が鳴り響く幽里で、女たちと夜を過ごし、風流を愛した若き日の私は、酒樽を空にするまで酔いつぶれたものだ。文明13年、1481年、一休は大徳寺の正門を復興し、7月10日に楽伽供養を行いました。しかし、一休の体は次第に弱り、10月1日、起こりが再発しました。薬を飲んで一旦収まり、客と会ったりもしましたが、11月7日、危篤状態になり、飲み物も口に入らず、11月21日午前6時に座禅したまま亡くなりました。享年88。最後の言葉は、なんと、死にとんない、であったとか。仏教者は死に執着しないと言いますが、しかし、死に執着するまいとするそのこだわりこそが、かえって執着となる。死にたくないならば、死にたくないという天然自然をそのままに受け入れる。煩悩すらも肯定する。一休の生き様すべてが凝縮されているような言葉です。遺偈、遺言としての偈として伝わっているのは、趣味の難般、誰か我が善を得す。軌道を来たるも、反戦に値せず。趣味線の南、この人間世界で、誰が我が善を理解しうるだろうか。私の死、鬼道和尚が来たとしても、反戦にも値しない。またこうも読んでいます。猛猛として30年、淡々として30年、猛猛淡々として60年、末子のクソをさらして、梵天に捧ぐ。ムラムラモヤモヤして60年、末子のクソをさらして天に捧げる人間なんてそれだけのことだ。続けて、借用を申す昨月昨日、返済申す今月今日、借り置きし五つのものを四つ返し、本来空に今ぞ基づく。命はほんの少しの間借りていただけなのだから、今お返しします。借りていた五つのもの、地水火風空のうち四つを返し、人間本来のありようである 空だけが残る。一休没後10年目の延徳3年1491年、大徳寺境内に一休の門人たちによって塔頭が建てられました。堺の豪商や越前の朝倉家の援助もあって塔頭は建ちました。真珠庵と言います。真珠庵は現在も大徳寺境内北東部にあります。次回、一休宗純の生涯第7回最終回、強運集に続きます。 YouTube で配信中です。北条政子と北条義時、新しくアップしました。1時間23分にわたって語っております。北条泰時と北条時頼、1時間24分にわたって語っています。日蓮と一辺、明治の廃仏毀釈、そして漢詩の朗読、いろいろ読んでおります。好評発売中です。ズレズレ草全243段オンライン版、法然の生涯オンライン版、詳しい内容はリンク先をご覧ください。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。